celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。
さあ、いうことでございまして、今回の B サイドですね、5月26日夜9時2分ということでございまして、まあほぼ予定通りに始まってるというところでございますけれども、メール来てまして、ペンネーム東野、前回の B サイド石川さんが話してた iPhone の機種編のお話、大変楽しく聞かせていただきましたと。自分はガジェット好きなので、石川さんあそこで引っかかりそうだなと思った eSIM の問題で思った通りの展開で北斎見ましたと。私も昨年、iPhone13 から17に機種変したんですが、17発売時に日本とアメリカで販売される iPhone は物理 SIM スロットがないことは発表されていたので、あ、日本とアメリカの iPhone だけなんだ。10月にタイに旅行した際に、現地で iPhone を購入して使っていますと。日本国内では eSIM で使用してますが、海外旅行に行くとき、空港などで現地の物理 SIM を使えるので、それも利点ですと。ああ、なるほどね。海外でも eSIM は使用できますが、石川さんが言ったような削除トラブルもあり得るので、なんだかんだ物理 SIM を使えると重宝しますということでございまして。何がいいって、電池が減らない。電池がね、前の iPhone SE、みるみる減ってったんだけど、こっちは減らない。しかも、省電力モードってやつですか?あれにしとくと、一日中使ってても 70% 台までぐらいしか減らない。非常にありがたい。前はずっと充電を気にしてたけど、今はもう全然充電関係なく生活できるっていうので、非常にですね、快適に過ごしてるわけなんですけれども。まあ、こう、なんていうんですか?まあ別に iPhone 買い替えるのが新しい挑戦ってことじゃないですけれども、まあちょっとなんかまあまあ今までと違うことやるのはいいなーっていうのもちょっとあるわけなんですけれども、つい数週間前の B 祭で、稲垣と年を重ねてきて、食に対して保守的になってきたって話をしたじゃないですか。とにかく外したくないと。で、新しい店を開拓する、まあ、勇気みたいのは最近ないよね、と。で、もう食に対して保守本流だと。もう自民党の岩盤支持層みたいな、もう保守な人間だっていう話をして、まあ、どんどん新しい店とかもさ、行ってみないといかんね、なんて話をしてたわけなんですけれども。ちょっとその保守的っていうのは、なんか仕事にも言えるところかなって気がしてて、まあ俺はもう30年以上放送作家、構成作家やってるわけなんですけれども、なんかもうこれぐらいのさ、まあ大御所じゃなくて中御所ぐらいのポジションになるとさ、新進気鋭の若手作家ではないじゃないですか。で、作家としての今の俺っていうのは、まあ望むと望まざるや、なんつうの、外さないことを求められる。確実性みたいなものが求められてると思うのよ。三振かホームランかみたいなんじゃなくて、2割8分で20本ホームラン打って80打点みたいなところが求められてるところだと思うのよ。で、まあ、これはさ、まあ、なんつうの。保守的って言うとちょっと悪い意味に捉える人もいるかもしんないけど、俺は別に悪い意味ではない保守のところで、それで言うとなんつうのかな。安定感とか、確実性みたいなところを評価されて今の仕事がある。今やってる仕事っていうのはそういうところが大きいと思ってるわけよ。で、まあ、だからそういうのをさ、裏切らないっていうところもまあお仕事じゃないですか。で、まあやってる番組もさ、大竹しのぶさんとかさ、乃木坂46とかさ、ブランドイメージがあんま損ねられない番組が多いから、まあ基本保守の方が安全だし、で、まあまあ言うたら、トータルテンボスさんの番組は、うんこだちんこだ言ってる番組だから攻めてもいいんだけど、これは残念ながら生放送じゃないから、こう、あんまりなんていうの、収録で攻めてもなんかこう、盛り上がりが薄いって言ったらいいんだけど、っていうところがあって。
あ、そんなもんなんだ。
なんかさ、やっぱさ、生でさ、こうやっててさ、盛り上がってくると、リスナーの反応とかも相まってさ、増幅されていく部分あるじゃない?なんか。
ああ、まあ、そうね、まあそれは、
うん、
そ
それを当て込んじゃいけないっていう部分あるじゃん。
はいはいはい。
だから録音だと残念はなんかいやなんかポッドキャストは残念なコンテンツをお送りしてるように聞かれたら申し訳ないと思う、ね、
あ、
うん、
いやでもまあだからなんつってんかなまあ今の番組のやってる番組だから一番責められたトータルさんということは間違いないって
こと。それ
は
間違いない。あのね、なんつうか、あの、まあ、おっさんもクソガキすぎる、正直。
で、だから、まあ、ポッドキャストでもまあ、これ俺が責めてるっていうよりトータルさんが責めてくれてるんだけど、
まあまあ
そうだね、だけど、まあ、縄だったらもっとえぐいことできるかなっていう。かなっていうところあんだよね。
まあ、いや、えぐいことじゃなくて、
攻めたことができるから。
いやいや逆に言っちゃう可能性もあるかもしれないかな。
まあまあね。まあ、編集できるからいいってとこもあるかもしれない。いや、そんでさ、まあ、別にさ、まあ本当、なんつうの、割り切って、いい意味で割り切って仕事をしてるから、それに疲れてるわけじゃない。保守的な役割をすることに疲れてるわけじゃないけど、やっぱさ、この仕事がそんな感じだからさ、ちょっとさ、職務を含めたプライベートは攻める姿勢が必要なんじゃないかと。なんか、もっとプライベートは尖った方が、尖ってった方がいいんじゃないかっていうのを最近思い始めてたわけですよ。で、まあそんな中ですよ。先週の水曜日、あと、ここ最近ずっと生放送だった大竹しのぶさんも収録で、で、乃木坂のオールナイトも収録だったんですよ。で、これは、翌日、卒業コンサートを控えてる、放送日の翌日ね、控えてる梅澤みなみさんが番組に来てくれるというところで、さすがにさ、レギュラーで梅澤さんがパーソナリティやってるわけじゃないのにさ、前の日に生で来てもらうのって、まあ、一世一代の晴れ舞台の前の日を夜中に来てもらうのってあれだからっていうので、まあ、収録になったわけなんですけれども、水曜と木曜、木曜日は俺、梅沢さんの卒業コンサート見に行ったんですけど、まあ、その水曜と木曜で、あれ、この仕事を今日やっといて、あの仕事をここでやっとけばっていうところで、久々に金曜の夜から火曜の昼まで仕事が入ってない状態を作り出すことに成功したんですよ。んで、これはどっか行こうということになりまして、これは、ちょっと今回は、攻めをテーマにした旅行をしようじゃないかと。旅をしようと。で、まあ相変わらず予定も決めずに行き当たりばったりな旅行なんですけれども、とにかく自分の中で攻めをテーマにしようっていうところで、まあ金曜日の夜ね、ちょっとそこそこ仕事片付けるの時間かかっちゃって、20時30分ぐらいに終わったっていうような状況だったんですけれども、まあこの時間から移動するならもうちょっと新幹線しかないなっていうところで、で、まあ東京駅行って、どこ行こうっていうところで、まあ、なんとなく、西に行こうかなと、今回。っていうところの、なんか、大きなテーマが決まってて。で、新幹線は、岡山行きの最終がまだ残ってるような状況で、とりあえず、ちょっと、新大阪まで自由席の切符買って、その岡山行きに乗っちゃったわけですよ。で、あとは、ちょっとホテルの状況次第で、今晩、大阪に泊まるか、岡山に宿泊するかっていうのを決めよう、みたいな感じで、まあ、とりあえず新幹線乗り込みました。で、新幹線の中でホテル調べると、岡山のホテルが高くて、残ってた、その時点で残ってたホテルが1万円以上のホテルしか残ってなかったわけですよ。で、大阪だと6000円ぐらいで行けるってところで、じゃあこれはまあちょっとホテルの値段も考えると大阪だなっていうところで、金曜日の夜は大阪で一泊したわけですね。で、翌日土曜日に11時にチェックアウトしまして、まあ普段ならここで、どこ行こうかっていうのは迷うわけなんですけども、まあ、今回とりあえず、ひとまず、とにかく西に行こうっていうのを決めてたから、まあ、とりあえず岡山までの自由席のチケットを買って、12時でこぼこの新大阪発の新幹線に乗り込むと。でさあどうしよう、そっから考えようってところで。まあ、山陰方面とかも岡山からだと、本当岡山はいろんなところに行きやすいから、まあ、山陰方面行ってもいいかな、しばらく行ってねえな、みたいな感じで。で、まあ、出雲大社とか松江とかあの辺行って、そのまま山陰本線で日本海側西に行くのもいいな。前にこう、日本海側の西にずっとこう、ひたすら行った時に、なんかま、見える景色がのんびりしててよかったな。萩も行ってみようかな、とか。まあ、だけど山陰本線の本数が少ねえな、みたいな。乗り継ぎ厳しいかな、みたいなことも考えてた。あと、なんか、 先週だか先々週だかに県民賞で長崎ちゃんぽんの特集やってて、なんか久々に長崎でちゃんと長崎ちゃんぽん食べたいなっていう思いがあったわけですよ。で、長崎行くの途中で久留米ラーメンも食べてえなとか思ってて、で、まあどっか観光挟みたいけど、このまま西に進んでいくとなると、なんかまあ長崎まで行くだけで一日終わっちゃうかなとか思って、あとまあ仮に長崎にしたとして、まあ明日日曜とかはどうしようか、熊本行こうかみたいな話とかいろいろ考えてて、あとはまあ同じ麺類の話だと、ちょっとここ数年俺うどん好きになってきてて、まあ高松行ってうどん屋さんはしごすんのも悪くねえなっつって言って、で、今日もうこのままだと昼過ぎには高松着くけど、その後どうするかみたいなこととかいろいろ考えたんですけども、そこでふと気づいたのが、全部行ったことあるところに行こうとしてんなと。これが保守本流の考え方だと。外さないところに行こうとしてるなと。守り入ってんじゃねえか石川と。攻めないと。攻め。なんか攻めはないのかと。いうことを考えて。今岡山方面向かってんなと。小豆島どうかなと。前に一回、小豆島に渡ろうとして、船の時間が合わなくて断念したことがあったわけなんですけれども、小豆島行ったことねえぞと、これは攻めなんじゃねえかというところで、新幹線の中でいろいろ調べ始めたわけですよ。で、これおそらく乗り換え案内とかで調べてもこういう結果は出てこないんですけど、新大阪から岡山1時間弱ぐらいで、俺が乗ってる新幹線だと12時47分に岡山駅に着くと。で、小豆島への船は、新岡山港から出てて、殿庄っていう港に行くと。で、今からの時間だと、14時新岡山港発っていうのがあると。で、岡山、小豆島は船でだいたい70分ぐらいで、これ乗ると15時過ぎぐらいに島に着きますと。で、まあ、いろんな観光施設はだいたい17時で終了してしまいますと。で、今日観光できる時間は短いけども、じゃあ明日もいるかってことになると、一泊するかってことになると、楽天トラベルで探しても本日の小豆島のホテルないわけですよ。まあだからサクッと島を観光したら島を出てかなきゃいけないっていうような状況なんですけれども、島から出てる船の行き先は、出発する岡山に出てるのはもちろんですけども、高松と、それで姫路があると。主に。その3つがあると。で、まあ、岡山にもう一回戻ってくるのもバカらしいなと思って。まあ、うどん食べてえなと思ったと考えると、高松か、みたいなことをいろいろ考えてて。で、仮に14時の船を逃すと、次の船は15時40分だから、これはもう17時まで1時間ちょいしかないから、どうしても14時の船に乗りたい。で、岡山駅から、新岡山港まではバスが出てるんだけど、本数がそんなに多いわけじゃなくて、岡山発12時53分っていうのに乗らなきゃ間に合わないと、14時の船に。乗り換え時間6分だと。で、大丈夫かなと思って調べたら、駅の改札からバス停まで徒歩1分って、計算上は間に合うと。なんだけど、その時点で新幹線が2分遅れてたのね。で、乗り換え時間4分だと。うわ、これ大丈夫かなと思って、もう改札への階段が一番近いの何号車か調べたりとかいろいろしながら、そしたら、7号車だから、岡山に近づいたら移動して、7号車に。で、新幹線止まったら、まあ、迷惑になんない程度にダッシュして、で、改札まで1分ぐらいで着いて、で、改札から1分だったら、計算上間に合うはずだっつって言って、で、ダッシュで行ったら、結果なんとか間に合って、おギリギリセーフだな、なんつって。で、これで小豆島へ渡れんなと思ったわけなんですけども、15時15分に港に着いて、島で何するのか。全く小豆島に関する知識とか情報がないわけですよ。で、バスの中で新しい iPhone で調べ始めたわけなんですけれども。
あれ、今まだ着いてないのね。
着いてない。
あ、そうなん
だ。で、島にはフェリーが出てる、フェリーっていうか船が出てる港がいくつもあって、で、小豆島の形って、みんな考えたことないでしょ、あんまり。これ、わかりやすい例えがあって、四国の方を足にして、牛がいると思ってくださいっていう。しかも牛も、焼肉屋さんで、ここがハラミ、ここがなんとかみたいな、焼肉の部位を説明してる絵があるじゃないですか。あの感じの牛を想像してもらって、 岡山側の首の付け根ぐらいに今から行く、あの、土っていう字に庄内平野の庄と書いて、殿庄って港があると。で、前足の付け根ぐらい。
ごめんごめん。牛の首に、何があるんだっけ、
牛の首に、殿庄って港がある。
牛の首にあるんだよ。
うん。
は、はい。
で、前足の付け根ぐらいのところに池田っていう港があると。で、殿庄と池田からは高松池が出てると。で、牛の尻尾ぐらいのところに、福田っていう港があると。で、ここは姫路行きのフェリーが出てるというのがあって。まあ、どうせだったらさ、着いた港と違うところから船乗りたくない？高松行くのもと思って。まあ、じゃあ池田かな。まあ、あれ姫路もあるかと思って。で、まあ、それぞれちょっと時間を、港からの帰りの船の時間を整理して、スマホにメモって、で、姫路は17時過ぎと19時30分の、まあ、2本あると。で、池田から高松は18時発と19時発ぐらいあると。で、便が多いのは、その、これから行く、殿庄って港から、高松、岡山なんだけど、まあ、この辺りで無事フェリーに乗って、さらにフェリーの中でいろいろ調べて、ね、観光スポットを探してたんですけど、何を思いつきます小豆島って聞いて、正直。オリーブと二十四の瞳ぐらいしか、イメージなくないですかで、まあ、かつ、正直、オリーブとか二十四の瞳とか、正直、ピンときてなくて、で、グルメは、そうめんが名物で、で、そういえば前になんか、ネットかなんかで、殿庄の港にある観光センター的なところで、そうめんが美味しい。そこで飲食できる。そうめんが美味しいっていうのを見てて、これ食べてえなと。で、島内の交通手段は、とりあえず公共交通機関としてはバスがあると。で、まず、それぞれの港に船に接続してるバスを調べて、こう、整理してたら、あれ、このバスに乗って、このバスに乗り継ぐと、島を一周できて、なおかつ18時池田発の船に乗れるぞって気づいたわけですよ。で、まあ初めて行く島だし、ちょっと目的もあんまないから、とりあえず一周してみるぐらいがちょうどいいんじゃないかって言って、で、まあこれで行こうと思って。で、3時過ぎにですね、小豆島に上陸したわけなんですけれども、まあ、乗るべきバスっていうのは、そこの港から3時45分ぐらいに出発すると。で、まだ30分以上時間あるから、まず観光センターです。あの、小豆島のそうめんっていうのを食ってみようってところで。で、そうめん食ったんですけど、これがね、なんかあんまり正直言って期待してなかったんだけど、これね、俺結構好きだったのよ。なんか、みんなが思い描いてるそうめんってあるじゃないですか。あれよりも麺がすごく細くて、本当に糸みたいな細さで、で、それでいてコシがすげえあって、で、なんか一応なんか秘伝のつゆ、秘伝のっていうかなんて言ってるかな、なんかおだしとかおつゆにこだわりを持って作ってるらしいんだけど、なんかね、そのおつゆも美味しくて、あ、なんかそうめんこんなにうまいもんなんだと思ったんですけど、で、まあまあ、そうめんですから。まあまあ、すぐ食べ終わって。で、バスに予定通り乗ったわけなんですけれども。まあ、バスはまずですね、その港の周辺の町を抜けて、島の北側の海岸線をこう走っていくわけなんですね。で、小豆島は、島自体基本的に山がちな島で、で、どうやら、まあ、キャッチコピーになってるんですけど、石の島なんだって。で、秀吉が大阪城を作った時に、石垣に使った石を切り出したのが小豆島。で、まあ、全部じゃないと思うけど小豆島で。で、まあ、そういうのもあって、山は緑がすげえ濃いんだけど、ところどころ岩肌が見えたりとか、あと採石場とかもあったりとか、あとはそれこそ、本当はこの石を大阪城に まで運ぶはずでしたみたいな、なんつうの。結局運ばなかった大阪城の石みたいのもあちこちに残ってたりするみたいなところで、こんな感じの島なんだと思って。で、もうさ、町を抜けるとさ、一回信号止まったかなぐらい、もうずっと信号ないみたいな感じで、なんかめちゃめちゃのんびりしてていいなっていう感じの島で。で、まあ1時間ぐらいで福田港に着いたんだけど、その福田港っていうのが、殿庄の町に比べて、なんか想像してたより全然港じゃなくて、 港じゃないというか町じゃないんだよね、その周辺が。なんか海沿いの住宅地の中に急にフェリー乗り場があるみたいな感じなんですよ。で、次のバスまで20分ぐらい時間あったんで、こうちょっとその辺散策してたら、実はその日曇天だったんですけど、なんかその時一瞬晴れてきて、で青空も見えたかなと思ったら、その海の向こうに姫路からフェリーがこっちに向かってるのが見えてきて、それで天気が良くなったせいなのか、フェリーのバックに虹がかかったんよで、うわなんだこれ、めちゃめちゃいい風景だなと思って、あーなんかこういう風景見れただけでも来てみてよかったなとか思って、で写真撮ったりなんかして、したら近くにバスの休憩所みたいなのがあったんだけど、そこしたら運転手さんも虹の写真撮ってて、見ました今虹出てましたよねなんて話しかけてくれたりとかして、あ僕も写真撮っちゃいました、なんかいろいろ話して島の話とか聞いたりとかして、で大満足で、で今度は南の島の南の方を回って、福田港から南の方を回っていくバスに乗って、でこっちはですね、しばらく海岸線を走ったら今度町の中の方に走って入っていって、でまあ小豆島の町役場とか通ったんですけど、なんか何階建てぐらいだったかな、5、6階建てぐらいで、思いのほか新しくて立派で、あこんな感じなんだと思って、で池田港では乗り継ぎ時間が10分弱ぐらいだったんですけども、これも無事クリアして高松行きの船に乗り込んだわけなんですけども、なんかこう3時間弱ぐらいしか滞在してなかったんだけど、なんか見たことない風景とか、今まで見たことない街の風景とか街並みとか、まあ、島の様子とか見て、なんか思いのほか充実感あって、でなんかそれと同時に、昨日の今頃まだ俺東京で仕事してたのに今小豆島を出ようとしてるっていう、この攻めの姿勢にすげえ満足感を得てたわけですよ、うん、で船の中にはですね、部活の試合なんかで島に来てた高校生の姿とかもあって、なんかまあ微笑ましいなーなんて思いながら、まあそれよりこっちは今晩のホテル検索しなきゃっつって、で土曜日ってこともあって、高松のホテル高いんですわ。で1万円以上みんなしてて、だけどなんか高松でやりたいのはうどん食うだけだから、なんかうどんのために1万円以上はちょっとなんかなーとか思って、でしかも今回はテーマが攻めじゃないと。で夜7時過ぎに高松着いて、うどん食ってもまだ移動できんじゃねえかっつって言って、じゃあ試しにと思って徳島のホテル調べたら5、6千円台で全然行けるんですよでまあ高松徳島も移動1時間ぐらいだから、まあ20時過ぎに徳島行きの特急乗れば、まあ1時間の間、19時から20時まで1時間の間でうどん食って移動できるんだと。で、高松で1時間の間にうどん屋さん2軒はしごしまして、で、徳島に移動して、なんだかんだで21時30分ぐらいに徳島のホテルにチェックインすると。いったところで一旦タイトルコール行きましょう。石川、本間、ブルーンの B サイドユアライフ。
職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
というわけで、改めまして構成作家やっております石川貴人と申します。そしてブルーンさんは今日はですね、ちょっと参加できませんというところだったんですけども、本間さんは23時過ぎに家に帰りますということなんですけれども、これこのまま順調に撮っていくとですね、22時半には終わっちゃうんですねなのでどうなるか分かんないです。エンディングぐらいで登場ってことはあるかもしれないということだけお伝えしておきます。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TVMACDC みたいに言わない。 ACDC M やの背中超でかいんだから。
石川
小松ブルンの
インサイドアライブ。
まあ徳島ってなんか高松と比べてちょっとアクセスとかなんつうの交通の便としてあんまり良くないんじゃないかと思う人がいるかもしれないですけども、実は徳島は徳島駅前から、神戸大阪京都方面に高速バスが出てて、なおかつ、和歌山にフェリーも出てる、なんなら東京に行く船もあるっていうところで、実はですねこれなんつったらいいんですかね、旅のポイントとしてはですね結構いろんな展開が考えられるんで、俺実はね徳島で観光するわけじゃないけどもとりあえず今晩徳島の泊まりにするかっていうのは結構多くて、意外とですね徳島いろんなとこに行く便はいいので、これなんか旅行行く時とかにですね参考にしてもらえればと思います。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。